嫁入り。狐の嫁入りというものが一体何なのか、これを完全に説明できる人間がどれくらいいるだろうか。ウィキペディアによると、日本の本州、四国、九州に伝わる怪異狐の嫁入りと言われるものには3種類あり、1、昭和中期頃までの嫁入り行列提灯の群れを思わせる夜間の無数の火の光のこと、2、俗に言う天気雨のこと、晴れているのに雨が降っている状況。3、古典の怪談、随筆、伝説などに見られる異様な嫁入り行列などがある。いずれも伝承上で人間を化かすと言われた狐と密接な関係があり、平成以降の現代においてもそれにちなんだ神事や祭事が日本各地で開催されている。埼玉県×××市の伝承で、戦国時代、ある女性が恋人と結婚の約束をしたにもかかわらず病死してしまい、その無念さが狐に乗り移り、女性の葬られた場所の付近で狐の嫁入り行列が見られるようになったという伝説があったり、また長野県ではある老人が小狐を助けたところ、やがて成長した狐が婚礼を迎え、老人に礼として引き出物を持参したという話がある。こうした嫁入りの伝承話には、天気雨の中、夜間の嫁入りは会日の中で行われることが多い。またオスの狐が人間の女性に惚れてしまい、契りを結び異形の子が生まれるという怪談話や、既婚者の男性に惚れた女狐との悲しい怪談話なども存在する。そして今から語るこの話は、これらのいわゆる一般的な狐の嫁入り話とどこか似通った部分と、少し伝説と違う部分が混在する話だ。 G トーク2に登場した俺の元カノだったエリが、幼い頃実際に体験した狐にまつわる話、それを今から語らせていただく。福岡県八女郡立花町、そこに住む小学3年生の女子エリは、平日5次元の授業を終え、学校から自宅へ帰っていた。小学校から自宅までの距離は約2キロ、田舎ならではの長い距離だった。そしてこれも田舎たるゆえんだろう、通学路には迂回する別ルートもあるのだが、かなり遠回りになるので、近道の田んぼと畑ばかりの何もないあぜ道を、日頃からエリは歩いて帰るようにしていた。田舎の小学校は通学範囲も広く、クラスの友達らも学校を中心に放物状にバラバラに帰宅するため、エリはいつも一人きりで登下校することが多かった。暑い夏も勢いを失い、どことなく気持ちいい風が吹き抜ける9月、稲穂が育ちきり、あぜ道を挟んでそびえ立つ稲穂がどこまでも続いている。このあぜ道は途中途中に何度か山の方向と町の方向に曲がるあぜ道の交差点があるのだが、エリの自宅は一切曲がらず、この道をまっすぐ進むだけだった。そのあぜ道の半分ぐらいに差し掛かった時だった。 十数メートル先にある交差点の真ん中に何かいる。ぎくりとした襟は体が固まってしまったが、よく見ると犬のようだが、どことなく犬とは違うような気がした。それの体は真っ白だった。
なんやろうあれ。
エリはしばらく観察していたが、そんなに敵意のなさそうなその動物に向かってそっと近づいていった。するとその動物は腰を上げ、横へとキビスを返すと右の山の方へ向かう道へ消えた。
あれ、
まあ消えたというよりかは稲穂が一面に生えているので見えなくなってしまったと言った方が正しいだろう。エリは横を向いた白い動物が犬にしては尻尾があまりにも大きいと思った。お察しと思うが、それは狐だった。エリにしてみれば狐など見たことがなかったのだ。その時のエリの目にはそれは異様なまでに美しく見えたという。
ああ、すごい。
エリは恐る恐るだが小走りにあぜ道の交差点まで進むと、右手の道を覗いた。すると先ほどと同じように十数メートル先のあたりでそれがこちらを向いて道に座っていた。
なんだろう
と、エリは右に曲がって数歩進んだ。その時だ。驚いたことに急に強い雨が降り出した。
あれ、晴れてるのに雨だ。
傘を持っていなかったエリだったが、それどころではなかった。目の前には世にも美しい白い動物がいた。エリは完全にそれに心を奪われてしまっていたのだ。そしてまたそのまま白い動物にそろりそろりと近づいていった。その差が10メートルくらいに近づいた時、それはすくっと立ち上がり山の方向へまた小走りに進んでいった。
あれ、また逃げちゃった。あれ、止まった。
白い動物は50メートルくらい先で止まるとまたこちらを向いて座った。
わあ、すごい。
エリはまた興味を引かれた。そして50メートル先にいるそれにまた近づいていった。そしてまたそれとの距離が約10メートルくらいにまで近づくと、それはまた進んだ。
あ、逃げないで。
そしてまた追いかけるエリ。で、また先に進んで腰掛ける白い動物。この繰り返しが何回も何回も繰り返し続いた。そうこうするうちに、本来エリの帰宅すべき道から右に折れて随分と進んでしまっていた。気がつけば山がもう目の前にまで迫っていた。エリはこの時、この道の先になんだか光るものが山の中へと続くように並んでいるのに気がついた。
あれ、なんだろう。お祭りかな。すごい、すごい。
そしてやはり50メートルくらい先には相変わらず白い動物がエリを誘導してくれているようにちょこんと座っている。
よし、行こう
と一歩足を踏み出した。その時、
行っちゃいかん。
え、何？
帰りんさい。 エリ
ーと、はっきりと男の人のような声が聞こえた。怖くなったエリはそこで足を止め、自分が今いけないことをしているんだと気がつき、振り返ると一目散に今来た道を引き返して走り続けた。そして本来の道にたどり着くと、自宅までまっすぐ帰った。時間の感覚があまりなかったが、もうすっかり日が落ちていた。エリは勢いよく玄関のドアを開けると、玄関前に人が立っていたのでびっくりした。
おばあちゃんか。びっくりした。
エリー、えらい遅かったの。
うん、ごめん。
なんかあったとかいの。
うん、
と、エリはあぜ道での出来事をおばあちゃんに全部話した。
はあ、そうな。そりゃエリ、いかんでよかったねや。そりゃキツネばい。そりゃエリはキツネに選ばれて嫁入りさせられるとこやったの。
ああ、あれキツネやったと。へえ、エリあのまま進んだらキツネと結婚するとこやったと。戻ってよかった。
そん道はもう通りなさんな。ちーっと遠回りやるわって。ちゃんとした道ば通らんの。田んぼん中のあの道ばまた通りよったら、また狐から連れて行かれるばい。
やだ、わかった。もうあの道は通らん。
そうしんしゃい。
以来エリはその道を通ることはなくなったという。まるで日本昔話のような話だが、実際に本当にあった話である。狐の嫁入りとは一般的にどのような認識なのかは、これといって定かではない。稲荷神社では狐の神を祀ってある。やはり古より狐と人間の間には常識では到底理解ができない絆があるのかもしれない。もしあの時彼女があのまま狐についていったら、一体どういうことになっていたのだろうか。そして彼女のおばあちゃんが一切触れなかったらしいが、足を踏み出そうとした時に聞こえたあの声は、エリの中の何かが自己制御するために発した彼女自身の声だったのか、はたまた彼女を守ろうとする何者かの声だったのだろうか。その真意は今もなおわからないままである。